仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美をいたします。総額のみで545番です。祈りを詩識者のみで祈ります。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を朗読いたします。本日の聖書はヨハネによる福音書になります。ヨハネによる福音書ヨハネによる福音書第1章6節から18節までになります。163ページです。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証しをするために来た。光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく光について証しをするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところに来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は地によってではなく、肉のよってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ヨハネはこの方について証しをし、声を張り上げて言った。私の後から来られる方は私より優れている。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことである。私たちは皆この方の満ちあふれる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。いまだかって神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。祈ります。かつて昔、イスラエルの民を奴隷の地エジプトから父と蜜の流れるカナンへと導かれた万軍の主、我はありてあるものと語られた唯一の神、 天地を創造し支配したまた我らの主イエス・キリストの父なる神であるあなたに栄光が限りなくありますようにと祈ります。今ここにただただあなたの憐れみと恵みとを求める神戸を垂れています。私たちを顧みてください。慌ただしく心騒がしくあなたを忘れ、ただただ自分自身の利益のみを気にかけてすぐる一週間を送ってきた私たちをここに集め、あなたを賛美する礼拝に参加させていただいたことを感謝いたします。巷はまだまだコロナウイルスの感染の対策のため自由に集まることもままなりません。また軍事大国による近隣地域の武力による野望も現実となってしまいました。自分の国の利益のみを優先する政治、自分たちだけの正義を声高く叫ぶ人々、またそれに追随する人々の姿がニュースに流れています。思い返せばかつて第二次世界大戦の始まりも同じような論理がまかり通り、そして世界は大戦へと突入してしまいました。私たちが遠くに起こっている対岸の火事として傍観することなく、あなたから委ねられた平和への使命を実行していくことができますように、私たちに力と知恵を与えてください。主イエス・キリストの十字架を述べ伝える大沢正義牧師のに聖霊が満たされ、聞く私たちの心を高く上げてください。この地域で共に礼拝を捧げている教職教会の上に、全国で時を同じくしてあなたへの賛美を歌っている諸教会の上に聖霊の力が満ち満ち溢れますように。また主イエス・キリストの深い愛と平和への願いが紛争の地の愛対立する人々の心へと広がっていきますようにと祈ります。この貧しき祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。使徒信条を実施者のみで捧げます。使徒信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
知識者に少し長い聖書箇所を読んでいただきました。この箇所は、長いので一度では取り扱いきれませんで、次週も取り上げる予定でおります。それでも本当は足りないぐらいです。今日は突然差し挟まれたようなですね、前半の洗礼者ヨハネをめぐる箇所は扱わず、これは次週以降に回す予定でいます。今日は先週のですね、5節からの直接のつながりが濃いだろうと思います。9節以降、特に11節から13節に集中して御言葉に聞いていきたいと思っております。さて、つい最近も少しご紹介しました石川県大聖寺出身の 大阪元吉郎という牧師がいます。この人の文章を最近ちょくちょく読んでいますけれども、私は最近その文章を読んでいて目から鱗が落ちるような経験をいたしました。まだその言葉を突き詰めて考えることはでききっていないのですけれども、目に映る世界の見方がガラッと変えさせられるような気がする、それが貫徹されるという予感がしております。私が目から鱗が落ちるような経験をしたその大阪の言葉はちょっと神学的すぎる言葉なので、もしかしたら難しく感じられるかもしれませんが、直接それでもご紹介してみたいと思います。大阪牧師はこの世界に存在するありとあらゆるものは印の言葉だと言います。印の言葉、神様がお語りになった言葉が見えるものとなったもの、見えるものとなった神の言葉、それがこの世界を取り巻く全てのものだというのです。でしかもある歴史家はこの大阪の印の言葉というのを言い換えまして、大阪にとって被造物というのは神の言葉の受肉体、肉を持つ体、神の言葉が実体化したものだと表現しました。神の言葉の受肉体、ちょっとやっぱりこれ神学者じゃなくて歴史家の言い換えなので、私なんかはちょっと言い過ぎじゃないかってドキドキする言葉なんですけれども、でも言いたいことはわかる。この世界に満ち満ちるものは全て神の言葉の受肉体なんだ。実は先週もこのことを意識しながら説教していたんですけれども、改めて直接この言葉を皆さんにもご紹介したいと思いました。この世界は印の言葉である、神の言葉でできているものである。神の言葉によってこの世界ができたというのは、いわば我々信仰者の常識であります。神様の言葉が無から有を生み出した、神の言葉は何もないところに世界を生み出す力があった、教会に属する者はみんなそう信じておりますけれども、そうであるにもかかわらず、私自身は大阪のような感覚あまり持っていなかったなと思わされています。私たちの目に映るこの世界は神の言葉の目に見える体を持った印、神様の聖なる御意志の受肉体、つまりもうちょっと分かりやすく言い換えるならば、この目に見える世界の原材料は神様の言葉。今ここにいるだけで、今この世界の中にあるだけで、私たちは神様の言葉に取り囲まれながら生きている。文字通り取り囲まれている。神の言葉の中に私たちは置かれている。そう考えますと、なんだか私はジーンとするものがあります。世界の見方がまるで違ってきてしまうように思えます。毎日毎日私たちは神の言葉の結晶化であるものに取り囲まれて生きている。実際に我々は神の言葉と共に生きている、それらに事実生かされている。しかもその我々の生きる世界っていうのが言葉によってできているっていうところが実にいいところだと思います。神の命があふれてきて世界が生まれたんじゃなくて、神の言葉がこの世界として結晶化しているんです。あふれてきたものじゃありません。つまり自動じゃないんです。オートマチックにこの世界ができているんじゃないんです。神の言葉によってこの世界ができているっていうのは、 神様のご意志がそこにある、神様がお望みになった、神様が意志されたということです。創世記に神様がこの世界に満ちるものをそのお言葉によって一つ一つお作りになりながら、神はそれを見て良しとされたという言葉が繰り返されています。豊かな神様から命が勝手にあふれ出て出来上がった世界じゃなくて、言葉による創造というのは神様が望んで形を取ったこの世界だ。作られているものの一つ一つはいちいち神はそれを見て良しとされた、神様の思いが刻まれている、そういう世界だということです。だから私たちがこの世界の中にあるということは、良かった、嬉しい、素晴らしい、最高という神様の意志が込められている、神様の言葉の結晶に取り囲まれているということであります。この世界は神の言葉が形を取ったものである、神の言葉の受肉体である。なんで私たちが繰り返し繰り返し新しい説教を聞く必要があるのか、新しい神学を生み出す必要があるのか、驚きを取り戻すためであります。自分たちが信じていることが一体どういうことであるのか、どんなに衝撃的で、どんなに私たち存在丸ごと揺り動かしてしまうものであるのか、もう一度気づき直すためです。そのことを大阪の言葉から改めて教えられたような思いでいます。生ける神の言葉を聞いて信仰を与えられ生きていくということは、座したままではおられない、思わず飛び上がらずにはおられない、腰を上げるべきかどうか悩む余地なんてない。生ける神の言葉は私たちを思わず立ち上がってしまわせるものではないか、そのように思います。大阪牧師は言います。この私たち人間ももちろん神の印の言葉、しかも特別な印の言葉である。どのように特別であるのか。他の被造物は神の言葉の結晶化としてただただそこにあるばかりですが、人間という被造物は神の言葉を聞き、自分の口で神を賛美し、神にお答えすることができるのです。人間の被造物としての特別さはその応答性にあります。神にお答えするのです。主よ、あなたはこの世界と私たちをその力あるお言葉によってお作りになられたお方、私たちはあなたの喜びであり、またあなたは私たちの喜びであると、そういうふうに応答する。世界と自分、そして何よりも命の源である神様を喜びながら、その神様と一緒に被造世界の素晴らしさ、それをお作りになった神の愛の素晴らしさを神様と共に語り合い分かち合う存在です。人間という神の言葉の被造物にはそのような神との語り合い応答という特別さがあります。だから一章五節の光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった、闇は光に追いつかなかった、神の言葉によって作られた被造物を無に帰そうとするこの世の闇の力がどんなに強く大きく見えたとしても、その暗闇のただ中にやってきてくださる光、御子イエス・キリストによる 力強い再創造の技を、その御子の賢明な働きに応じて諦めずに語り続け証しし続けるのは、私たち人間という被造物にだけ与えられている特別な栄誉であります。それはまさに私たちこの教会が今自分たちの使命として自覚的に受け取っている礼拝と福音宣教の技であります。そしてこれこそが被造物である人間の人間らしい技であります。人間という被造物は私たち教会だけではない。実は私たち人間という被造物はみんなこの技に生きる特別な栄誉に預かっているものであります。ところが今日の11節にこうあるのです。言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかった。驚くべきことが記されています。暗闇の中に来られた光、この世界を滅びへといざなおうとする暗闇に対抗して来られた光、神の言葉をその方によって作られたご自分の民は受け入れることをしなかったというのです。神の言葉によって作られた被造物である人間、この神の言葉の結晶化である世界のただ中にあって神の特別な栄誉を与えられた人間、どんなに闇は濃くとも、どんなに闇が力強くとも大丈夫。光が来られた、言葉が来られた、この方がもう一度私たちを、この世界を作り直してくださる。そのためにこの闇のただ中までにも入ってこられた。闇は打ち勝つことができない。このような言葉を全ての被造物に率先して信じ、お互いに、また全ての被造物のためにこの喜びの知らせを語るように召されている人間、その言葉の民である人間が世界を救わんとしてやってこられた言葉を受け入れなかった。なぜこんなことが起こってしまうのか。それは世界を取り巻く暗闇の力の大きさを物語っているのか。人間はなぜ本分を失ってしまっていることができるのか。少なくともヨハネによる福音書の書き方では、この我々が一章の一節から見てきたことによれば全く不自然であることが、しかし全く自然なこととしてまかり通ってしまっている。自分の栄誉も自分の生まれからも完全に切り離されてしまっている、そういう私たちになってしまっているという人間の姿をこの11節によって告発しているのであります。言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかった、民は受け入れなかった。光を理解することのない闇の方へと完全に足並みを揃えてしまっている人間の姿であります。このような私たち人間の記憶喪失、悪い方への変化というものは並大抵のものではありません。少し先取りすることになりますが、13節の言葉を裏返して考えるならば、人間は神の言葉によって作られたものであり、特別な栄誉を受けた被造物でありながらも、自分の全能力を注ぎ込んでも 世界を取り巻く闇の力から自由になることはできない。それほどに闇に取り囲まれ変えられてしまっている。主に交われば赤くなると言いますが、突然この世界の中に現れた暗闇の力はこの世界に、この私たちにそういうとんでもない変化を起こしてしまっている。言葉は、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。人間は本来の自分を失い、神への道は完全に閉ざされているのです。けれども、もちろん話はそれでは終わりません。もはやすでに完全に手遅れのように見えるのですが、手遅れじゃありませんでした。12節、しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えたとあります。ご自分の民はこの方を受け入れた人、その名を信じる人々に神の異なる資格を与えた。多くの民がこの方を受け入れなかった。これが体制でありました。これが基本となってしまっていました。けれども全員じゃありませんでした。世に来られた光を受け入れた者たちもいました。その方とその救いの御業を信じた者たちもいました。その者たちは神の異なる資格を与えられた者たちでした。世に来た光、世に来られた作り主なる言葉を受け入れなかった多くの者と、受け入れ神の異なる資格を与えられた者、この2つのグループを分けたものは一体何であったのでしょうか。この12節だけを読みますと、言葉であり光とも呼ばれる御子のお名前を信じ受け入れたかどうかということがその分かれ目になっていると読めます。世に来られた御子を信じた者には神の異なる資格が与えられたと読むことができます。12節だけ読みますと、それが一番自然な読み方であるように思います。神の異なる資格を得、人間が再創造に預かるためには御子の名を信じるという条件が必要になるように思います。その条件を満たした者だけに再創造が起こる。こういうふうに信仰を、神の恵みを引き出すための引き金のように理解をする者も実は少なくはありません。けれども、我々改革派教会はもちろん皆さんご存知のようにそのように理解することはないのです。信仰は条件ではなく賜物だと我々は理解してきたのであります。私はこのような信仰をあたかも条件であるかのように考える理解に陥ってしまうのは、例えば今日の箇所ではその12節の前後の箇所、特に11節と13節を12節の言葉と同じようには大切に読まないときに、そういう読み方が起こってしまうのではないかと思っています。すでに軽く13節にも触れておりますが、この観点からもう一度読み直してみようと思います。13節、御子の名を信じ神の異なる資格を与えられた者、その者たちは13節ですが、血によってではなく肉の欲によってではなく人の欲によってではなく神によって生まれたのであるとあります。でここで欲と訳されている言葉ですけれども、これは一概に欲望などという否定的な意味のある言葉ではありません。この欲と訳されている言葉は 御心の天になるごとくと我々が祈る時の御心と同じ言葉が使われています、まあ、つまり神様の欲といえば、まあ、御心と訳されるわけですけれども、我々の人間のものとなるとこれはまあ単純に言って意思を意味する言葉であります。意思ですね。神の異なる資格を得るために必要なものは血統ではない、血筋ではない。これは私たちがすでによく知っていることであります。先民イスラエルに生まれたからといって自動的に神との子となるわけではない。キリスト教会が初めからよく知っていることです。だから当然肉の欲、肉の意志、つまり自然の営みの延長線上に神の子が生まれてくるものではない、このことはよくわかる。たとえその肉が神の言葉の結晶体、受肉体であったとしても、自然な延長線上に我々が神の子として生まれ直すことができるわけではない。けれどもどうでしょうか。人の欲、まあ、つまりは人の意思ですね。人の意思、人間である私の自発的な意思、信仰の二者択一を迫られたとき、信じますと自発的に答えることができた、自発的に答えることをするこの私の意思、この私の信仰が神の異なる資格を得るための条件にはならないのでしょうか。十二節はそれを認めていたのではないでしょうか。あなたの信仰が必要だ、あなたの信仰が神の異なる資格を神から与えられる条件だ、十二節にそう書いてあるんじゃないでしょうか。いいえ、十三節を読むとそういう理解はできない。十三節は人の意思もまた神の子を生み出すことはできない、神の異なる資格をいただける条件とはならない。なぜならば我々が新しくされるのはただ一つ、神によってだからです。神によってしか、その恵みによってしか神の子は生まれてこないのです。11節も同じです。人間は特別な被造物であるにもかかわらず、ご自分をそのような栄誉ある存在として作られた方を、その方が本当にそば近くに来られてもどうしても自分の力で受け入れることができない。人間側からの通路は残念ながら遮断されている。けれども人間にはできないことが神にはおできになるのです。ただ恵みとして、ただ賜物として、神の子としていただくのであります。そしてこの時こそ五節の言葉をもう一度思い出していただきたいのです。新しい教会共同訳で読みます。光は闇の中に輝いている、闇は光に勝たなかった。被造物を抑え込もうとする闇に打ち勝つ、その主語は光であります。光なる言葉、言葉なる御子、御子なるイエス・キリストがその主語であります。御子が戦い、御子が打ち勝ってくださる。だから神の子として立てるんです。神の良き被造物として我々はやり直せるんです。天地創造がもう一度起きるのです。天地創造に自分が関わったと言える被造物は一つもありません。新しい天地創造の時も同じです。三位一体の神が行われるのです。そこに私たち人間の再創造の道が初めて開けるのです。 ゃあ何もしなくていいのか、全部巫女にお任せして私たちはぼーっとしていればいいのか。いいえ、何もしないなんてことはありえません。力の限りに神を信じ、神を褒めたたえ、神の恵みを明かししてまいります。何もしなくていいと勘違いしてしまうのは、11節と13節だけを重んじ12節を大切にしない読み方です。むしろ13節を土台として12節を読み直すと、この事情はよくわかるようになるのではないかと思います。神だけが、神の言葉だけが、神のこの資格に預かるものを生み出すことがおできになる。そしてこのような神の恵みによってだけ、新しく作り出された神の子である人間は、当然力の限りに神の名を信じて生きるのであります。しかしなぜそのように生きることができるかといえば、神がそうさせてくださるからです。神が私の力を呼び起こしてくださるからです。神が私の意志を呼び覚ましてくださるからです。神が私が誘惑に打ち勝ち、キリストに従って生きていく決意をさせてくださるからです。ここに再創造が始まっているのです。無から有を、いいえ、マイナスからプラスを生み出す力ある神の言葉、神のご意志が活動を開始されているのです。神の言葉によって作られた人間、創造の冠として言葉によって神に応答する栄誉を与えられた人間、その人間が神に応答するものとして作り直された結果、信仰という実が結ばれるのではないでしょうか。私たちが神を信じる、キリストを信じる、聖霊を信じるということが、私たちの本性にかなった自然なことであったとしても、その自然がまず回復するために、私たちができることなど何もない。全ては神がなさる。けれども今、不思議にも我々は信じている、信じるものとされている。なぜなのか。つまり事実、この身に新しい創造が起こっているんです。このような神の言葉による私たち人間の再創造には、どれほどの神の力を必要としたものでしょうか。これがどんなに私たちの手に余るものであるか、我々の力を超えたものであるかは、14節の冒頭の言葉をじっくりと思い巡らせるならば、もう迷ったりその点であやふやになることはなくなると思います。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。多くの学者がここで指摘することは、ここで言葉は人となってと言わずに、言葉は肉となってとヨハネがあえて表現していること、これは非常に意味深いものであるということです。肉というのは人間の弱さを象徴する言葉であります。人間の弱さ、傷つきやすさが肉という言葉に込められた意味です。そしてこのヨハネ福音書の冒頭で、この福音書記者が言葉が弱く傷つきやすい肉を取られたと語るときに、すでにこの福音書記者は十字架を見つめているのだと言います。言葉なるイエス・キリストによる私たちに闇に取り囲まれた被造物の再創造は、 あの創世記の天地創造のように、言葉を一言発すればそれで型がつくようなものではなかったのであります。作り主なる言葉は私たちの再創造のためには、闇に取り囲まれマイナスになってしまった私たちの再創造のためには、神の言葉は言葉なる神ご自身が肉とならなければならなかった。弱く傷つきやすく、十字架でその命をお注ぎになる肉とならなければならなかった。この 100% 完全な意味での正真正銘の神の言葉の受肉、独り子なる神の受肉などという途方もない大事件が起こらなければ、私たちが神の子となることはない。十字架によらなければ再創造の道は決して開かれないのであります。この一字を考えるだけでも、私たち人間の信仰が我々の生まれ変わりのための無条件の無前提の条件となっていることなどは考えがたいことであります。もう一度申し上げますが、それは何もしなくてよいということではありません。今ここで確かに私たちは力の限りにイエス・キリストを信じるのです。その方をこの私の主、この世界の主人であるという信仰を与えられ、そのことを世に証しするために、我々は今この時自分の時間と宝と力のすべてを注ぎ込んで信仰に生きる、伝道に生きようとする、そこに私たち教会があります。そういう人間がこの世の中に存在している。これは人間業ではありません。人間業ではなく、キリストの出来事によって神の言葉の受肉体がここに改めて作り出されているということ、キリストの体が今ここに形を持って存在するための神の奇跡がここに起きたのだということ、もうすでに歴史上の出来事になったということ、そのことを我々目に見える教会はこの身をもって証ししているんです。教会があるということはそういうことです。つまり我々教会の存在というのは、闇は光に打ち勝たなかったということの印であります。作り主を受け入れないほどに闇に染まってしまった被造物を神はもう一度作り直すことがおできになる。無どころかマイナスから神は良いものをお作りになれるという印が我々教会の存在であります。世の中でも一番汚れに染まっていない、その汚れの程度がまだマシなものを神はお選びになったのではありません。それでは印にはならないんです。教会が世に対する誠の福音となるためには、誠の印となるためには、神は箸にも棒にも引っかからないものをこそまずお選びになられたのであります。だから私たちは他の被造物に先立ちまして、その者たちに代わって光なるキリストの勝利に太鼓判を押すことができます。神はどんなものも作り直すことがおできになる。どうか我々教会を見てほしい。その私たちの言葉は
神に向かっては賛美礼拝となり、世に向かっては福音宣教の言葉となります。そして実にこれこそが人間の果たすべき本分であります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、本当に不思議なことに、あなたの教会に導かれ、その群れの中に加えられ、今こうしてあなたを礼拝するものとされております。あなたを礼拝し、あなたの福音を宣教することこそ、我々人間の本当にあるべき姿であることを私たちは知っております。もはや私たちのうちには礼拝本能とも言うべき、あなたをたたえ、あなたにしたい、あなたをしたい、あなたにお従いしたいという気持ちが湧き上がってまいります。どうぞ神様、この身に起きた奇跡、この群れに起きているそのような奇跡を、この身を隠すことなくさらけ出しながら、世に向かって私たちをご覧ください、そして何よりも神をご覧くださいと、そのように語り続けることができますように、そのような頼もしい麗しい教会として、この金沢元町教会を再びあなたの御前にお捧げいたします。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美をいたします。賛美歌の191番、総楽のみで賛美をいたします。献金を捧げます。ご奉仕の方お願いします。それでは正英544番、総楽のみで行います。 その後祝祷高僧を持ちまして礼拝を終わり、その後報告に入ります。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。